No regret, no regret.
金子のりこがお送りするああよかったアワー。こんにちは。ランチ前のひととき、いかがお過ごしですか？今日も始まりました、ああよかったアワーのお時間です。今日のランチはもう決まりましたか？もう食べている方もいらっしゃるかな。皆様ご一緒に、ああよかったのお昼のひとときをリラックスしていきましょう。改めまして、今日は17回目の放送となります。パーソナリティの宇宙生態総統固形堂の金子のりこです。この番組は夢を語りたいゲストの方をお迎えして、いろいろなお話を聞かせていただくとともに、ゲストの方のああよかった体験をシェアしていただき、リスナーの方たちの心の拠り所にしていただけたらなという番組です。17回のゲストは株式会社スターリージャパン代表取締役の大谷悟さんをお呼びしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りします。
夢の種放送局、
はい、始まりました。今日もですね、とってもダンディーなゲストをお呼びしております。実は今日のゲストさんなんですけども、私も愛してやまないニュージーランドのミルクを日本に広めていらっしゃいます、株式会社スターリージャパンの社長さんですね、大谷悟さんをお呼びしております。では早速入っていただきましょう。大谷さん、こんにちは。
はい、こんにちは大谷悟でございます。
はい、ようこそこのあーよかったアワーへ。実はやっとね、私の念願が叶いまして、ご出演いただくことになりました。もうね、はい、長い間くどきに会社の方にくどきくどいて、やっとですね OK をいただきまして、今日ご出演いただく運びになりました。早速なんですけれども、はい、簡単に自己紹介お願いできますか？
はい、皆様こんにちは。スターリージャパンの大谷悟でございます。スターリージャパンは、日本で2008年からスタートいたしました免疫ミルクサステナという商品を販売をしておる会社でございます。まあ、免疫ミルクというとね、なかなかあまりその一般的には知られてない商品なんですけれども、まさにその名前の通り、お母さんの母乳をモデルにした、ミルクの中にですね、たくさんのその免疫抗体が含まれた食品でございます。もちろん医薬品ではなくて食品でございますので、安心して本当にお子様から、お年寄りまでどなたにでも飲んでいただける大変、優れた健康食品であるというふうに自負しております。
はい、ありがとうございます。もう自己紹介というよりミルクの紹介を、ね、バンバンしていただきまして、ね、ありがとうございます。いや、本当にね、この免疫ミルクサステナというねミルクをですね、ニュージーランドの、で作っているんですけれどもね、これ本当にまだ日本ではあまり知られてないと言った方がいいのかなっていうぐらい。
どうでしょうか。まあ、歴史的にはですね、うん、もう1995年から日本に入ってきておりますので、
はい、
時間的には十分ね長い時間、うんうん、この日本の市場では販売されてるんですけども、
はい、
ただまあ従来は健康食品という位置づけで、うん、どうしてもやっぱり薬局で販売されていることが多かったので、うん、まあ、なかなかその浸透しづらかったのかなと思います。
ですね、はい、でもね、本当に美味しいんですよこれ
ありがとうございます
なので私もね、はい、もう実は約7年ぐらい飲ませていただいてるんですね、
うんうん、そうなんですね。
おかげでこんなに元気なんですけれども、
はい、
この免疫ミルクと大谷さんの このミルクとの出会いっていうのは、はい、どんな感じだったんですか。
はい、まあ、私は今このスタイルジャパンという会社を立ち上げる前は、うん、日本の商社におりまして、うん、まあ、アメリカに1994年かなから1999年まで、うん、駐在をしておりました都合で、アメリカにまあ5年間いたんですけども、その間にですね、主にまあ、医薬品だとかそれからその食品の、どちらかというと素材をですねずっとやってたんですけれども、たまたま、まあ、アメリカのそのオハイオ州に面白いその、ことをやっている研究所があるということで紹介を受けて行ったのがスタートですね。で、まあ、その研究所に、まあ、ラルフ・ジェ・スターリーさんというアメリカでは、まあ、なんて言いますか、本当に10本の指に入るような資産家の方なんですけども、その方とお会いしていろんな話を聞くうちにですね、このメイキミルクにどんどんどんどんその、まあ、なんて言いますか、魅力に取り込まれていったというのがきっかけかなというふうに思います。
うーん、ね、普通の牛乳とは違う、
全く違いますね、
ますよね、
はい、生産の過程を見るとですね、うん、通常の牛乳とほとんど変わらないですね、うん、ただ、牛さんから搾乳をして、うん、これをその乾燥して粉にして皆様にお届けしていると、この部分は全く変わらないんですけど、じゃあ何が違うかというと牛が違います。
うん、
牛が、まあ、もちろん健康であるということもまず第一なんですけれども、免疫された牛なんですね。
免疫された牛、
はい、これが難しい、ちょっと、ね、言葉的に難しいかもしれませんけども、うん、人間がそのかかるような病気、病原菌に対するですね、抗体を牛の中に作り出すために、うん、まあ、いわゆるワクチンというものを投与した牛から、うん、そのミルクを取ってきたということですね。ですから、まあ、最近ねコロナで皆さんワクチンを打つ方も多いと思いますけれども、うん、あれはワクチンを打つことによって私たちの体内にコロナに対する免疫、つまり抗体を作っているんですね。でこれをあらかじめ牛にやっていただくと、だからもう牛にとってみれば非常に迷惑な話なんですね。人間がその病気にならないために牛が一生懸命そのワクチンを打って抗体を体に作って、それをまあミルクとともに出していくと、でそれを私たちが飲んで、まあ、その自分たちの体を守るため の, その免疫物質をまあ体の中に取り入れるということですね。でこの仕組みっていうのはお母さんが、母乳を通じて生まれたばかりの赤ちゃん、だいたい1歳ぐらいになるまで、
はい、
自分の中でその免疫物質、つまり抗体を作れないものですから、うん、お母さんのミルクを通じて赤ちゃんは自分の体を守っているというこの仕組みを、うん、まあ応用した技術なんですね、うん、これを開発したのがアメリカのスターリー研究所というところで、うん、そのスターリー研究所の、創始者であるラルフ・ジェ・スターリーさんに、まあ、私はたまたま偶然といいますか、
うん、
そのニュースを聞いてですね、うん、伺ったというのがスターのきっかけであります。
うん、なるほどね、はい、まあ、本当にねこの素晴らしい、まあ、ミルクなんですけれども、うん、まあ商品としてはね、まあ、もう普通に流通もできるわけですけれども、どうしてこのミルクをね、はい、やっぱりこう伝えていこうかなっていう、まあ、こういうお仕事にという形でしようと思ったのはどういう思いで、はい、
まあ、先ほど の, その歴史の中でねちょっと申し上げましたけども、当初は日本では薬局で販売されてたんですね。でそうすると窓口で薬剤師の先生方がその症状に応じて、まあ、薬を処方するのと同じような形でこの商品を紹介いただいてたということなんですね。で商品そのものがこれが、まあ、誤解を受けやすいんですけども、うん、何かに効くとか、
うん、
どんなこの病気だとか問題を解決するのに何て言いますか、適当であるということをね、商品にやっぱりその特徴として、ね、書くことが多いんですけども、
うん、
そういうその効能書きをするとですね、これは日本では、
うん、
薬事法という法律で禁じられておりますので、どうしてもやっぱり難しいんですね。
うん、
それともう一つ誤解を受けやすいのは、この商品を飲んでやっぱり健康状態が非常に良くなられた方がたくさん出てくる商品なんですけども、うん、あれが治った、これが治ったっていうふうにやっぱりご本人は、
うん、
当然感じるわけなんで、はい、それをその伝えていくとですね、やっぱり誤解を生みますので、うん、できるだけその誤解のないように、それからその薬事法という法律にね、まあ、従ってやるためにはですね、やっぱり私たちがメーカーが直接そのお客様にいろんな情報を伝えるということが非常に大事なのかなというふうに思って、まあ、今のこういう形での販売にしております、う
ん、なるほど。私がですね、まあ、このミルク、うん、なぜ好きかっていうところなんですけどもね、うん、やっぱりね、食品であるというところですね、
はい、
これがやっぱり一番私の好きなところですね、
うんうん、
そしてまあ、この QOL と、ねうん、いうね、クオリティオブライフと今よく言われますけれども、この生活の、ね、質を落とさない、うんね、その生活のお手伝いをしてくださるっていうことになるミルクっていうんですかね、うん、これが私の一番好きなところなんですよ、うん、実は。で、寝たきりになる日本人の方がもうとにかく、うん、多いじゃないですか、はい、今実は私の母もね、うんまあ、もう亡くなりましたけれども、やっぱり要介護5でね、うん、大変だったんですね、うん、でこういう時にやっぱりね、つくづくもう本当にね、うん、倒れてもらいたくないっていうのが今の私の思いなんですよ、うん、で本当に私の母も脳出血で倒れましたけども、うん、倒れてしまうとですね、もう本当に寝たきりになって、はい、その後の人生というものがもう本当に介護してくれる人の、
ねうん、
が決めてしまうんじゃないかなっていうのが、うん、その人の人生になってしまうっていうのを、うん、もうつくづく感じまして、ね、食べたいものも食べられない、うん、それからやりたいこともできないっていう、うん、じゃあもうね本当につまらないと思うんですよ、はい、なので私はね本当に、うん、一人でも倒れて寝たきりになる方が少ない、うんという日本をやっぱり作っていきたいなっていうのが本当にね望みなんですね。なので、まあ、これを私もこのミルク出会った時には、うんまあ、本当にそういう人が寝たきりにならない人が一人でもいたらっていうのには
う、ね
はいまあ、こういう本当のね、
う
ん、しかも食品であるというところに、うん、もう本当にびっくりして、
うん
まあ、それ以来お付き合いさせていただいているんですけど、
はい
まあ、そんな思いを、うん、私の思いも乗せておりますが、
はいまあ、おっしゃった通り本当にね、医食同源っていうのは、まあ、中国の古い言葉ですけども、
うん、
やっぱりその私たちの体っていうのは、うん、食べたものから全て作られてますから、
うん、そうですよね。
いかにね、うん、その目的に応じたものをちゃんと食べれるかっていうことは大事だと思いますね、
うん
はい、
やっぱりね、まあ、私も今年還暦ですけどもね、最後はやっぱり死ぬ前の日まで、
うんうん、元気でね
食べたいもの食べたい
食べたいもの食べた
い、はい、
その通りですね、
はいでは
い、
朝起きたらね、うん、おばちゃん死んでるよっていうねそういうぽっくりをね、やっぱり目指したいんですよね。
そうですね、
はいまあ、そんな私の思いを今ちょっと告げてしまいましたが、はい、後半戦は大谷さんの思いをちょっと熱く語っていただきたいなと思っておりますので、
はい、
はい、ではジングルお願いします。後半戦に入ってまいります、ここからはですね、大谷社長さんのですね熱い思いをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですが、今現在先ほどご紹介してきました免疫ミルクですけども、ニュージーランドで作っていますよね、
はいはい、
ニュージーランドもすごい、ね、環境にすごくうるさいというか、
そうですね、
はい、厳しいですよね、
まあはい、国としてはもうね、うん、酪農で、うん、成り立っている国ですから、うん、おそらく世界一厳しい、
うん、
環境だとか、
うん、
そういった対策っていうのは取って、うん、中で酪農が行われてますね、
うん、
で私たちはスタートはアメリカだったんですけれども、
う
アメリカで作らずになぜニュージーランドで今製品を生産しているかというと、やはりニュージーランドが唯一ですね、その放牧酪農という形で、この乳製品を、製造できているんですね、
はい、
で日本もそれからアメリカもそうなんですけれども、やはり、その牛さんたちの餌というのは、穀物が主体になっています、ですから、どうしてもその穀物で、まあ、もちろん効率よく太ら